何かとトラブル続きの11月ですが、間もなく終了してしまいます。それでは元気よく行きましょう。第67回。それは涙で始まった2メガ。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。今日はやたら元気ですね特に理由はないんですけど、今回はですね、通常回になります。久しぶりですね。今までずっと雑談ばっかりやっていたんで、今回は通常に戻しました。そして今回の内容はですね、セガがまた変なことやりましたね。バーチャファイター 3TV オンライン、何ですかこれは。いきなり今回はね、このバーチャ3の話を中心にゲームの話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ここからが本編になります。ここからが本編になります。今回はですね、先日、稼働がスタートしました、バーチャファイター 3TV オンライン、この話をしたいと思います。いや、これは一体セガはどうしたんでしょう。なぜ令和の今になってこのバーチャファイター3をアーケードに出したのかがちょっと理解不能なんですが、そういった理解不能なことをするのがセガなんですよね。そんなセガは私は大好きです。私はいつも毎日 YouTube を見てるんですけど、そこでやたらとこのバーチャファイター 3TV の動画が出てきまして、なんでこれ今頃バーチャ3やってる人がいるのかなって、なんとなく見てみたらオンラインっていうタイトル画面に出ていたんですね。ですから、あれ、これなんか新発売っていうか新しくセガが出したゲームなんだってそこで初めて知りました。ゲームのグラフィックなんかもすごい綺麗になってますよね。昔はあんなに綺麗じゃなかったんですが、この YouTube で見た限りすごい綺麗になんていうかな、ブラッシュアップされていました。あと BGM もちょっと豪華になっていますよね。正直自分は当時このバーチャファイター、その BGM が違いがわかるほどそんなにはプレイしていなかったんですね。バーチャファイターシリーズでこのバーチャ3っていうのは一番評判が良くなかった、タイトルですよね。バーチャファイターで使うボタンが4つになってるのはこのバーチャファイター3だけです。他は全部ボタン3つですね。ガード、パンチ、キック。この3つボタンなんですが、このバーチャファイター3だけはもう1個、エスケープボタンっていうのが追加されまして、これがあんまり評判良くなかったな、当時。まあすごい昔のポッドキャストで喋ったと思ったんですが、このバーチャファイター3の大会に、私は友達とみんなで、宇都宮のゲームセンターでね、その大会に出ました。あのゲームセンターはね、ファンタジーワールドっていうゲームセンターで、あれ、今は多分ないかな。あそこでね、もう夜中までずっとゲームやってました。で、その時のバーチャファイター3の大会っていうのは、ほとんどの人は新キャラの高嵐を使う人がいなかったんで、もう全員高嵐を使いましょうっていう、そういう変な大会でした。その高嵐を使ってエントリーするのと、あと、もう一つのエントリーは自分の好きなキャラでエントリー。まあ2回、試合ができました。まあ私はどっちもボロ負けだったんですけど、私はあの時はサラを使ってました。懐かしいね。まあ今回は珍しくバーチャファイター3のことをウィキペディアでちょっとだけ調べてからこのポッドキャスト収録を始めています。珍しいですね。まあそれだけ今自分の時間がいっぱいあるっていうことなので、ですね、このバーチャファイター3はアーケードで稼働したのは1996年です。今から27年前ですね。27年前、自分は23歳でした。若いなぁ。23歳、ピチピチですね。で、このバーチャファイター3の 3TB っていうのが、チームバトルの略ですね。バーチャファイター 3TB は、その翌年の1997年に稼働しています。このバーチャファイター 3TB はあんまりやらなかったなぁ。まあ、それ以前に、バーチャファイター3が、あんまり面白さを感じなかったので、やっぱりバーチャファイター2の方がいいなって感じていました。 確かバーチャファイター3が、うん、完成するまでっていうか稼働するまで雑誌にいろんな写真載っていたんですよね。あの雑誌はサターンマガジンとかサターンファン、あれ系の雑誌だったと思うんですが、それいつもねコンビニで買ってから、会社に、出勤していました。特に夜勤の時はずーっとその、バーチャファイター3の開発状況とか、うん、ワクワクしながらその本読んでました。サターンマガジンだったかな。そういった当時買っていたサターンマガジンも全部もしかしたら実家に残ってるかもしれないんですが、まあ実家の話はまあやめておきましょう。その雑誌で読んでいた時のバーチャファイター3のデュラルの写真を見て、ああこれターミネーター2の液体金属じゃんって、思ってました。あれ懐かしいですね。確かバーチャファイターのデュラルっていうのはなんていうかな、液体金属っていうかなんか透明になったりしましたよね。あれそれはバーチャファイター4かな。もうねもうぐちゃぐちゃに頭の中でぐちゃぐちゃになっています。デュラルがどんどん透けて見えなくなっていくのはバーチャファイター4とか5だったかな。3あれ3は液体金属のままかな。それで私はバーチャファイター1、2とずっとあのサラを使って、遊んでいました。ですから今回のこのバーチャファイター3もサラを使ったんですけど、なんかポニーテールじゃなくなってロングになったんですよね。あの髪型がなんか好きになれなかったですね。やっぱりポニーテールキュッと後ろに結んで欲しかった気がします。バーチャファイター3はサラだけじゃなくジャッキーとかもう全キャラやたら顔が白いですよね。血が通ってないような、なんかちょっと不気味な肌色になっていたと思います。あ、今は肌色って言っちゃダメなんでしたっけ。なんかねそういうポリコレがうるさいですから。ものすごい顔の色が白くなって鈴木園子みたいになってましたよね当時。27年前っていうのは鈴木園子がテレビ出まくってた頃じゃなかったかな、違うかな。このバーチャファイター3がゲームセンターで稼働する前にテレビで私は見たことがあります。バーチャファイター3の動く画像を地上波初みたいな感じで新聞欄に、テレビ欄か、あの頃はねザ・テレビジョンとか買ってた頃ですね。それにね、載っていたんで、確かあの番組は三宅裕司が司会だったと思うんですよ。だから三宅裕司がいたから夜も引っ張れかなと思ったんですけど、夜も引っ張れでこんなテレビゲームのことやらないですよね。なんかこの辺記憶あやふやです。三宅裕司と関口博士がいたような、ちょっとこの怪しいんですけど、この記憶は関口博士がいたっていうことはどっちの料理賞ですよね。三宅裕司と関口博士、料理賞でこういったバーチャファイター3なんか出てこないと思うんで、あれちょっとこの辺は本当あやふやなんですけど、このバーチャファイター3を三宅裕司が見て、あこれちゃんと瞬きするんだって、このコメントはよく覚えていたんで、三宅裕司がいたことは間違いありません。あとゲストとして有坂久留米かな、それか上原さくら、なんかこの二人で正直顔が区別つかないんですね。有坂だったかな。でも27年前だから有坂とか上原さくらってちょっと年齢わからないですけど、とにかくこの二人のどちらかがこのバーチャファイター3のパイを見て、うわー可愛いって騒ぎ出したんですね。正直自分はあのバーチャファイター3のパイを見て可愛いとは思わないんですけど、やっぱりなんていうかな、女性から見るとあのバーチャ3のパイっていうのはめちゃくちゃ可愛く見えたのかなこれはちょっと怪しいですね。まあいつも思うんですけど、女は何を見ても可愛いって言うんだなって、これはもう個人的な感想です。まあ猫とか犬を見て可愛いっていうのはわかるんですけど、なんだろうな、例えば一緒にご飯食べに行ってオムライスを見て可愛いとか言い出すんですよね。これは正直ちょっと男の自分には理解できないです。オムライスを見て可愛いとか富士山を見て可愛いって言い出すんで、えってなんかこういうのを見ると、自分はちょっとドン引きしてしまうんですが、まあ男と女とではね脳みその作りが違うんで、いい悪いじゃなくてこれは脳の作りが違うんで、 まあこういう生き物なんだなって当時私は思っていました。まあこういうこと言うとまずいな、攻撃されそうだな、差別だとか言い出すんですよね。まあこれは、個人の感想です。私は富士山を見て可愛いなんて絶対に言わないですから個人の感想です。まあちょっと話は戻しますが、この地上波初バーチャファイター3お披露目っていうことで、このキャラクター選択画面で、まあさっきも言いましたけど、三宅裕二がちゃんとキャラクター瞬きするんだって、そのコメントが、私は今でもはっきりと覚えてます。バーチャファイター2とか1ってキャラクター選択あの時に瞬きしなかったかな。キャラクターを決定するとサラの場合はウィンクしたりするんですけど、他のキャラどうだったかな、アキラとかラウ、まあアキラとかウィンクはしないと思うんですけど、うん、キャラクターセレクト画面瞬き、あ、なんか気になったんで、このポッドキャスト収録終わったらサターン版で確認したいと思います。それでバーチャファイター3の思い出なんですが、思い出特にないんですよねあんまりこのバーチャファイター3はやりませんでした。ドリームキャストも発売日、同時に買ったわけじゃないんで、もうドリームキャストのもう火が消えてから私は、中古でね、2000円ぐらいで本体買ったっていう、そういう熱の冷めようだったんで、バーチャファイター3って、楽しい思い出はないですね。友達と対戦した覚えもないし、アーケードでちょっとやったぐらいかな。アーケード版とドリームキャスト版の違いみたいなものも私は何も感じません。バーチャファイター3大好きな人に言わせれば、ドリームキャスト版は全然、移植度が低いとか言い出すのかな。どの辺が違うのか、いやそこまでわからないな。バーチャファイターシリーズで一番評判が悪いバーチャ3を、この令和の今、新稼働させたっていうことは、バーチャファイターシリーズ何か動きがあるんでしょうか。そもそもバーチャファイター e スポーツってあっちは盛り上がってないのかな、どうなってるんだろう。私は家でバーチャファイター e スポーツはできないんで、プレステ4とか5持ってないですから、あと スチームでもできるのかな。スチームって、まあ私はパソコンでゲームって全然やらないんで、そっち系はわからないんですけど、プレステ版のバーチャファイター e スポーツ、もう熱が冷めたっていうか、もともと熱が低かったのかな、あのゲーム。でもバーチャファイター e スポーツの梅野浩二葵、美人ですよね。黒髪で、綺麗ですよね。なんとなく夜フォージャーを彷彿させます。でもこの葵が初登場したバーチャファイター3っていうのは、いや今見てもやっぱり可愛くないですよね。これはちょっとダメです。確かドリームキャスト版のバーチャファイター3にこの葵が扇子を持って演舞するっていう、あの動画が見れたと思うんですよね。でも当時はあれがもう最高品質のグラフィックだったんですよね。グラフィックは綺麗だけど、あのキャラクターの顔が可愛くないんですよね。特に葵は、葵はね、やっぱり e スポーツの葵が一番綺麗だと思います。どうせならこのバーチャファイターシリーズ全部ネット対戦できるようにしちゃえばいいんじゃないでしょうか。どれが一番盛り上がるのかな。やっぱりバーチャファイター2が一番盛り上がるのかな。アーケードでバーチャファイターを全部復活させるよりも、家庭用にこのバーチャファイターシリーズコンプリートボックスみたいなものを発売してほしいんですよね。バーチャファイター 1,2,3,4、こっから先がちょっとわかんないんですが、バーチャファイター4レボリューション、ん?エボリューションとか、あれは5かな?なんかね、いっぱい細分化されてわからなくなってます。バーチャファイター 5R っていうのもありましたよね。あとバーチャファイターファイナルショーダウン、あれが6になるのかな。で、バーチャファイター e スポーツが一番新しいやつ、それを全部まとめたものを、スイッチで出してくれないかなまあおそらく売れないと思うんですけど、まあ自分は買います。このバーチャファイター3がシリーズの中で一番人気がなかったんですけど、でもこのバーチャファイター3も含めてもう全部まとめて、バーチャファイターが好きなんですね。まあナンバリングをつけるとすると、まあ e スポーツがバーチャファイター7になると思うんですが、7種類全部のバーチャファイター コンプリートボックス。これ、やってくんないかな。ダウンロード販売でいいんで、やってくれたら自分は嬉しいです。あの、女性キャラの胸が揺れるとか、着せ替えモードとか、そういうのは、まあ正直バーチャファイターには、興味ないんで、そういうのはいらないんで、もう素のまま、ノーマルのまま、ダウンロード販売してくれたら嬉しいな。あの、コスチュームとか欲しい人は、そういう人はね、課金して、課金で買ってくれればいいと思います。私はそういうのは全然興味ないんで、ノーマルのままのバーチャファイターが欲しいですね。胸が揺れたりするのは、それはね、あの、何度も言いますけど、デッドアライブの方で好きなだけやってほしいんです。バーチャファイターは、そういうのは、そんな要素は必要ないって思ってます。今回のバーチャファイター3の話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第67回目の配信、いかがだったでしょうか？久しぶりの通常回になりました。なんていうか本当に激動の11月になってます。まあこの辺は雑談の時に話しましょう。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー。メッセージを紹介する前に、ちょっと訂正させてください。私は前々回の配信で、メッセージをいただいた方の名前を間違えてしまいまして、ドリューさんとお読みしたんですが、あれはモグラさんの間違いでした。はい、大変失礼いたしました。土の竜って書いてモグラって読むんですね。私は知りませんでした。恥ずかしいですね。教えてくれたネオさんもありがとうございました。今回のメッセージの紹介をしたいと思います。 X のハッシュタグ、それだそれは涙でをつけていただきました。マハリトさん、ありがとうございます。献血ルームでスパイファミリーのグッズをもらった話、その他雑談拝聴中。最近スパイファミリーとのコラボをいっぱい見かけます。日清焼きそば UFO のパッケージ絵になっていたり、デカビタのパッケージになってたり、どれだけ稼いでるんだと思うほどコンビニとかスーパーへ行くと見かけますといただきました。マハリトさん、メッセージありがとうございました。このスパイファミリーのコラボの話ですね。私は本当にあの献血センターとスパイファミリーが、コラボしていることを全く知りませんでした。まあ前回も言ったんですけど、私はアーニャよりもヨルフォージャーが好きなんで、ヨルフォージャーのあのハンカチが欲しかったなって思うんですけど、確か宇都宮の献血センターではヨルフォージャーとあの何でしたっけ、旦那の方ロイドじゃない、ロイドでいいのか、黄昏でしたっけ、あの二人のハンカチはもうなんか完売っていうかもう終了しましたってシールが貼られていて、アーニャだけ残っていたみたいなんですね。アーニャだけ人気がなかったのかな。アーニャが一番人気のような、そんな感じが個人的にしてるんですけど、私はアーニャのハンカチをもらってきました。このお便りに戻りますが、日清焼きそば UFO とか、あとデカビタのパッケージにもなってるんですか。いや、すごいなぁ。私はコンビニ行かないんで、なんか話には馬娘も結構こういったコラボやってるっていう、そういったことはネットで見たことがあります。馬娘とか、スパイファミリーとか、なんでも今はね、コンビニの商品でコラボしてるんですね。たまにはコンビニ行ってみようかな。でもコンビニ行って何を買っても割高っていう感じがするんで、自分はスーパーしか行ってないです。でもこういったスパイファミリーとか馬娘のキャラクターグッズ、欲しい気持ちもありますね。あの、アントニオ猪木、あれが缶コーヒーとコラボした時は、あの時はコンビニ行きましたけど、それ以来コンビニって行ってないですね。あ、コンビニ行ったか。私はあの家のプリンターは A4 サイズしかプリントできないんで、ちょっとあのお客さんで A3、 あの一番大きいやつ、プリントアウトしてくれっていうちょっと依頼があったので、その時コンビニに行きましたね。今はコンビニのプリンターすごい性能いいですね。あれすごい便利だなって感じてます。自分の家でフォトショップとかで加工した画像を、それをスマホっていうかネットを通じて コンビニプリンターのあれに送信して、そしてコンビニに行けばプリントアウトできるっていう。いやー、これ家にプリンターいらないですね。あのプリンター、うん、捨てちゃおうかな。マハリトさん、メッセージ、ありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、または X からハッシュタグ、それは涙でと、なんだっけ、ポストしていただけると大変励みになります。最後は、また雑談しますか。あの雑談会がね、なんか面白かったような気がします。まあオープニングでもちょっと話したんですが、本当に激動の11月になりました。11月1日に、警察に行ってですね、被害届をいろいろやったり、そして、面接をして土木作業員へ初挑戦して、そしてあまりにもタバコ臭くて、8日間仕事して辞めるとかね。そしてまたもう一度面接に行って、今度は、宇都宮のビルへね、面接に行ったとか、本当にいろんなことがありました。まあ、ちょっとだけ、例の事件のことに触れますけど、あれはですね、正直言って私は色仕掛けは全く通用しないんですね。なんかお金払ってくれたら、なんかデートしようとか、お金払ってくれたら、結婚しようとかね、そういったことは全く1ミリも感じない人間なんです。でも今回こうやってね、大金を振り込んでしまったっていうのは、これは言っていいと思うんですが、ここにお金を入れて増やしたお金で、なんか世界中の食べ物に困ってる子供たちに食べ物をみたいなね、まあ軽く言うとこんな感じなんです。はい、こんな感じでお金を増やしませんかみたいなね、そういう話になるとちょっと自分はうってなんかね、あ、この人信じてもいいのかなって、それが、始まりでした。はい、多分これぐらいはね言ってもいいですよね、刑事さん。刑事さんポッドキャスト聞いてないか、聞いてんのかな。そう、これがね始まりでした。こんなことね、考えれば普通の人わかりますよね。もう一人の自分がいたら、おいお前それ騙されてるぞって言ってあげたいくらいです。なんていうかな、ドラゴンボールで言うと、なんでドラゴンボールかわかんないですが、ドラゴンボールで言うとフリーザが助けてって悟空に言ってましたよね。そして悟空はお人よしなんで、自分の元気を分けちゃったりしましたよね。なんとなくあのシーンを思い出しました。別に自分が悟空だとは言わないですけど、なんとなくね、あのシーンを思い出しました。このおっさんは色仕掛けは通用しないけど、こういう話をすれば信用するぞって、なんかリサーチ済みだったのかな。私はよくツイッターで、日本野鳥の会に寄付しましたとか普通に、ツイートしてたんですね。そういうのを見てたのかなって、今となっては思ってます。まあ今回のこの事件を思い出すと、どうしても私は NHK を思い出すんですね。私があれ何年前かな、10年以上前かな、まあ小さい平屋を借りていまして、そこで一人で住んでいたんですけど、 NHK の集金人がひどかったんですね。で、男が来た場合はなんかすごい口調が荒かったんで、こちらもね、暴力には暴力で応えるんで、まあ玄関にいつも木刀とか置いてあるんですが、そういった感じで追い払っていました。でもある日ですね、あれ何歳、50代の女の人かな、なんか物腰がね、良さそうな、物腰がいいっていうか低そうなおばあさんが来まして、 NHK ですけどって払ってくださいって来たんで、いや私はもう NHK 見てないんで払いませんってしっかりと、はっきり断りましたが、なんかそのおばさん、しょぼーんとした顔になっちゃいまして、でその当時ですね、私の住んでいたその近くで、小学生女子児童の誘拐、殺害事件っていうちょっと悲しい事件があったんですね。それで私の家のすぐ近所でその女の子が誘拐された場所なんです、その近所っていうのが。ですから連日そのマスコミとかが、カメラマンとか来ていました。もちろん私の家も来ました。はい、なんか知ってることありませんかみたいな感じで、でも、正直私は知らないんで知りませんって言いましたけど、 でもそういう事件があった時で、そしたらその NHK の集金人のおばさんが、私もあのぐらいの年の娘がいるんで、今回のこの事件は本当に胸が痛いんですみたいなね、なんかね泣き落としかけてきたんですね。でその時自分は NHK と契約してしまったっていう、そういう過去がありました。だからなんていうかな、自分のなんか弱いとこついてきたなって今思ってます。あの NHK 集金人やるなって今は思ってます。まあでも一回も払ったことはありませんけどね。だからこの男は色仕掛けは通じないから、なんか泣き落としみたいなね、こういう話すれば絶対釣れるぞっていう、そういう作戦会議していたんじゃないかなって勝手に思ってます。以前の職場でなんかマッチングアプリにハマってる男がいましてそれね、うわバカだなと思って自分は見てました。そのね女の子の写真を見て、見せてもらったんですが、どう考えてもこれ加工してあるんですね。これ加工だって気づかないのかな。なんか連絡先を知りたい場合はいくらか課金するみたいな、マッチングアプリってそういうシステムらしいんですね。まあ私は、一切興味ないんですが、なんであんなことに騙されてる男がいっぱいいるんだろうって思っていましたが、思いっきり特大ブーメランとして自分の方へね帰ってきましたね。200万のブーメランになって帰ってきました。マッチングアプリも200万とか払うのかな、まあそこは知らないですけど、はい、ブーメラン帰ってきました。はい。でもまあ今回の事件で200万はまあ失ったんですが、得るものはなんか結構大きいなって感じました。今回のこの事件にあってから、なんかデザインの仕事をなんか急に入ってきたり、あとつい先日はメルカリでまた自分の部屋のものが売れたんですね。なんでこんな時に売れるんだよってブツブツ文句言いながら綺麗に梱包しましたけど、まあその商品じゃないんですが、以前売れたものでものすごい綺麗な梱包でありがとうございましたってその相手からメールっていうかねお知らせが来た時はなんかちょっと嬉しかったですね。まあ正直自分はそんなに手先が器用な方じゃないですけど、一生懸命なんか工夫をして、梱包しました。一生懸命梱包した努力がなんか報われた気分になりました。でももうさすがに売るものがないですね。もう家の中本当に空っぽになってきたんで、あとね売れるとしたらなんだろう、あのメガドライブとかスーパー 32X は売る気はないですから、もう売るものはないなぁ。まあそんなわけで今月11月っていうのはいろんなことが起きましたが、こうやって元気に生活しています。確かもう年末ジャンボ発売してるんですよね。ですから今回またお祭りに参加したいと思います。10枚ぐらい買ってみようかな。あの200万奪われて、で宝くじで200万当たったらなんか笑えますよね。なんだこれはっていうことになると思います。そういえばこれは言っていいのかな、そういえばね、あのこの犯人とねツイッターまだ相互フォローしてるんですね。最近アイコン変えたな。お前アイコン変えただろ。ちょっと言いたくなりました。200万円で何買ったのか教えてほしいんだよな。まあこの辺はあんまり言わないようにしましょう。はい、それでは次回配信まで。さよなら。